皆さんおはようございます。だいぶなんか寒くなってきましたね。やっぱり12月というと本格的な冬という感じですけども、このところ特に気温が下がってきたような感じがしますね。それでもこうして、ご一緒に聖書を学ぶことができますことを感謝したいと思います。今日はですね、エレミア書の第3章ですね、旧約聖書の1047ページ下段ですね、1047ページエレミア書第3章ですね、ここから学んでいきたいと思います。お読みします。もし人がその妻を離婚し、女が彼のもとを去って他人の妻となるなら、その人は再び彼女に帰るであろうか。その地は大いに汚れないであろうか。あなたは多くの恋人と会員を行った。しかも私に帰ろうというのか、と主は言われる。このエレミア書のこの始めのあたりは、つまり偶像礼拝ですね。偶像礼拝っていうことは結局まことの、まあ、夫といいますか、主といいますか、それから離れて偶像に走るですね。つまり別のこの男性のところを走るという、そういうことをですね、一種の、まあ、会員と言ってもいいかもしれませんけれども、でそれがその女性が帰るということですね。今ここで取り上げているわけであります。この一節、もし人がその妻を離婚し、女が彼のもとを去って他人の妻となるなら、その人は再び彼女に、帰るであろうか。つまり、戻ってくるかということですね。その地は大いに汚れないであろうか。あなたは多くの恋人と会員を行った。しかも私に帰ろうというのか、と主は言われる。つまり、偶像礼拝ですね。主から離れて、そして、偶像を拝むですね。これはこの前もお話ししましたけども、イスラエルの民が、ですね、カナンに定着をして、そして、まあ、遊牧生活から、まあ、農耕生活へと変わっていったわけですね。もうそこへ定着したわけですから、あちこちへ、この移動していくというような、そういう民ではなくなったわけであります。そうするとですね、どうしてもその土地のですね、まあ、先住民といいますか、原住民といいますか、そういう人たちが行っていた、その農業心といいますかね、まあ、日本でもありますよね、いろんな神様が あります。農業心ありますね。ですから、それと同じようにですね、その偶像の方に走ったんですね。神様から、まことの神様から離れて、そして偶像に走った、それは一種の会員であるということですね。ですから、それが今度はこの偶像がダメだからつって、この元へ戻れるのかというね、そういうことが今ここで言われている。再婚できるのだろうかということを言ってるわけですね。そしてあなたは多くの恋人と会員を行った。多くの恋人というのは偶像ですね。偶像礼拝に走ったということであります。しかも私に帰ろうというのか。偶像礼拝は会員なのに、今度はまた元の真の神のところに戻ろうというのかということですね。二節、目を上げて諸々の裸の山を見よ。会員を行わなかったところがどこにあるか。アラノにいるアラビア人がするように、あなたは道の傍らに座して恋人を待った。あなたは会員の悪事をもってこの地を汚した。裸の山を見よ。まあ、イスラエルの恥の象徴と言ってもいいかと思いますね。バールの祭儀がですね、行われた丘のことを言ってるんですね。丘の上でバール 信仰といいますかね、その祭儀が行われた、まあ一種の裸の山っていうのはあのハゲ山ですね。あんまり口にしたくない言葉ですけど、ハゲ山ですね。そして、荒野にいるアラビア人がするようにあなたは道の傍らに座して恋人を待った、ですね、偶像の方へ走ったわけですね、真のこの神様からですね、あなたは姦淫の悪事をもってこの地を汚した。これは姦淫であるということですね。信仰的姦淫といいますか、誠の神様から離れて、そして偶像に、偶像礼拝に走った民のことを言っているわけであります。3節、それ以外、雨はとどめられ、春の雨は降らなかった、しかもあなたには遊女の額があり、少しも恥じようとしない、これはですね、雨はとどめられ、春の雨は降らなかった、収穫の雨は降らなかったんです。主から離れたゆえにですね、しかもあなたには遊女の額があり、遊女の額というのは厚化粧ですね、厚化粧の、少しも恥じようとはしない、頬をあからめるようなことはないんです。厚化粧でですね、もう見えないということもあるんですけど、それゆえ雨はとどめられるというのは、いくら雨乞いをしてもですね、春の雨は降らなかったんです。神様がですね、降らしてくださる春の雨がなかった。結局雨が降らないで、この厚化粧ですね、顔をあからめない、そういうこの女性、それをですね、まあ、イスラエルの、まあ、民、イスラエルというか、まあ、ユダの民というふうにこの、まあ、象徴的に表現しているわけであります。4節、今あなたは私を呼んで言ったではないか、我が父よ、あなたは私の若い時の友です。永久に怒られるのですか、終わりまで憤られるのですかと、そこまでしましょうか。若い時信じてた、あなたを信じてたじゃない、ね、若い時の友だったじゃないですかと、終わりまでずっとですね、永久に怒って、そしてですね、この自分たちを顧みてくれないんですかという、そういうことですね。そして一番最後、見よ、あなたはこう言ったけれども、なしうる限りの諸々の悪を行った。つまり、偶像礼拝をやめなかったということですね。そうして、その後につきましてはですね、レジュメの方をご覧いただきましょうでしょうか、少し、詳しくいきます。3章の6節から、ヨシア王の時、主はまた私に言われた。あなたはかの背信のイスラエルがしたことを見たか。彼女はすべての高い丘に登り、すべての青木の下に行って、そこで姦淫を行った。背信のイスラエルですね、ヨシア王の時ですね、そう言われたって言うんですね。背信のイスラエルがしたことを見たか。彼女はすべての高い丘ですね、これ偶像礼拝の丘ですね、礼拝を行う丘のことですね、すべての青木の下にいて、これ別にあの名前じゃないですね、青木さんってわけじゃないんですけど青木の下でこの礼拝、偶像礼拝をしたわけであります青木さんは清い方ですから大丈夫ですけど7節、私は彼女がこのすべてを行った後、私のところに帰るであろうと思ったが帰ってこなかった。その不審の姉妹ユダはこれを見た。ここではあのイスラエルっていうのとユダっていうのが2つに分けられているんですね。姉妹として、この考えられているんですね。そして最初に6節にありました背信のイスラエルっていうのはイスラエル王国、北イスラエル王国のことですね。 でこちらはですね会員を行って、そして結局あれですね、あのアッシリア捕囚といって、アッシリアにですね主だったこの男性たちがですね連れ去られて、そしてそこで働かされる。ですからもう残ったのはあまりこの有能でない人たちですね。そうするともう国はもう滅びざるを得ないですね。そしてこの3章の7節、その不信の姉妹ユダはこれを見た。ユダも今偶像礼拝に走っているわけですけども、ですから不信の姉妹ですね。ユダはこれを見たというのはイスラエルがですねこのしたことですね、それを見たっていうわけですね。そして結局この偶像礼拝から離れなかったイスラエルを見たということですね。3章の8節、私が背信のイスラエルをそのすべての会員のゆえに離縁状を与えて出したのをユダは見た。しかもその不信の姉妹ユダは恐れず自分も行って自分も行って会員を行った。結局北イスラエルはですね偶像礼拝を行って、そして神様から見放されて、そして結局この外国にこの主だった男性が連れて行かれるというような、もう本当に国が滅びるようなそういう状況に置かれたのをユダは見たんです。ユダとイスラエルが分かれていますからね。ユダは見た。そして恐れず自分も行って会員を行った。自分も北イスラエルと同じように会員を行った。つまり偶像礼拝に走ったわけであります。ちょっと下の3章8節のところをお読みしますね。防線が入ってますが、背信のイスラエルは北イスラエル王国のこと。この北イスラエル王国は前722年にアッシリア帝国に敗北し、アッシリアのティグラセ・ピレセル3世によってその民2万7290人が捕囚としてアッシリアに連れ去られた。これが北イスラエルのアッシリア捕囚である。捕囚とは敗北した国の指導者や主な民を捕囚として、まあ捕虜ですね、捕囚として戦勝国に移住させ、そこで戦勝国のために働かせることということですね。これが北イスラエルにがですね あった、まあ、神の裁きであったわけでありますが、それをユダは見たんですね。3章9節、彼女にとって会員は軽いことであったので石と木とに会員を行ってこの地を汚したですね。石を礼拝するってことですね。それから木に木を礼拝するっていう、まあですね、とんでもない、まあ、偶像でも日本だってあまり人のことは言えないですよね。とんでもないものを拝んでいますからね。10節、このすべてのことがあってもなおその不信の姉妹ユダは真心を持って私に帰らない、ただ偽っているだけだと主は言われる。結局その北イスラエルのそんな状況ですね、そして とんでもない神の、まあ、刑罰といいますか、それにあったのを見ていながらですね、このユダはですね、不信の姉妹というのは、まあ、北イスラエルとユダは姉妹と考えたわけですね。真心を持って私に帰らない、ただ偽っているだけだと主は言われるですね。悪霊といいます、悪霊というか悪い霊がですね、この、まあ、姉妹である北イスラエルに起こったのに、それを知っていながら見ていながら結局自分たちもこの真の神様から離れて偶像礼拝を続けているというユダの状況であります。防線の2つ目、ちょ ちょっと見ていただけますか。そのアッシリア捕囚からも100年も経っている。ユダ王国はそのありさまを見たのに懲りもせずに姦淫、つまり真の神を捨てて偶像礼拝にうつつを抜かしていたのである。偶像礼拝は真の神への大いなる背信であると、裏切りですね、11でございますか。主はまた私に言われた。背信のイスラエルは不信のユダよりも自分の罪の少ないことを示した。ユダよりも北イスラエルの方がですね、この背信の度がですね少なかったということですね。それなのに、あれですね、アッシリア捕囚で連れて行かれてしまったわけであります。12節、あなたは行って北に向かい、この言葉を述べて言うがよい。主は言われる。背信のイスラエルよ、帰れ。私は怒りの顔をあなた方に向けない。私は慈しみ深いものである。いつまでも怒ることはしないと主は言われるですね。背信のイスラエルよ、帰りなさいと。もう偶像礼拝をやめて、そしてこの誠の神様ですね、に帰りなさいということですね。で、いつまでも怒ることをしないと主は言われる。13節、ただあなたは自分の罪を認め、あなたの神主に背いて、すべての青木の下で異なる神々にあなたの愛を惜しまず与えたこと、私の声に聞き従わなかったことを言い表せと主は言われるですね。罪を認めなさいですね。偶像礼拝の罪ですね。その下の傍線3章9節にちょっと戻りますが、彼女にとって姦淫は軽いことであったので、石と木とに姦淫を行ってこの地を汚した。神様は北イスラエルの罪よりもユダの罪の方を重く見られる。それはユダが自分の罪を軽く見たからであるということですね。全然神様に対して反省の色はないということですね。で、十節のところ、このすべてのことがあってもなおその不信の姉妹ユダは真心を持って私に帰らない。ただ偽っているだけだ。ヨシア王の、宗教改革っていうのがあったんですね。偶像を取り除いたりするような、そういう改革もあっても、ユダは真心を持って主に帰らない。形だけはですね、反省しているように見えても、実際はそのまま偶像礼拝を続けていったということですね。そして、2ページ目、そのヨシア王の宗教改革というのはどういうのかと言いますと、1番目、ダビデの神にその道を求めて、マナセ、アモンの時代に主の宮にまで建てられた偶像を取り除くことから始めた。偶像を取り除く改革っていうのがヨシア王の時に行われたんですね。2番目は、それから4年後にヨシアがその改革をユダとエルサレムにまで及ばし、アシラ像やバールの祭壇を取り壊した。偶像礼拝のですね、対象であるそのアシラ像とかバールの祭壇までですね、取り除いた。そういうですね、この宗教改革を行ったわけであります。そして3番目、ヨシアは神殿の修理を命じ、人々がこの仕事を忠実に行った。神殿というのは主の神殿ですよね。つまり、ですね、偶像礼拝から、離れて、この主の神殿の修理を命じたら、それを忠実に行った。宗教改革の一つの成果ではあったわけであります。その次のところですね、裏切る女。ユダの罪は不信の女北イスラエルの罪よりも重い。なぜならエルサレムには神殿があり、宗教的指導者が多数いたのに偶像礼拝に走ってしまったからである。故にその罪はことさらに重い。北よりも南の方ですね。それはエルサレム神殿がある、信仰の中心の地であったからであります。そして3章 12節のところ、あなたは行って北に向かい、この言葉を述べて言うがよい。主は言われる、背信のイスラエルよ、帰れ。私は怒りの顔をあなた方に向けない。私は慈しみ深いものである。いつまでも怒ることはしないと主は言われる。捕囚の北イスラエルに対しての呼びかけですね。背信のイスラエルよ、帰れ。帰れというのは誠の神様ですね。元信じていた誠の神様に帰りなさいと、偶像礼拝捨ててということですね。そして、3章13節、ただあなたは自分の罪を認め、あなたの神主に背いて、すべての青木の下で異なる神々にあなたの愛を惜しまず与えたこと、私の声に聞き従わなかったことを言い表せと主は言われる。悔い改めですね。悔い改めて主の身元に確かめるために絶対欠かせないことは、自らの罪を認めて、悔い改め、偶像礼拝をやめて、誠の神様に立ち返ることである、ですね。そうしてですね、今度はですね、14節に戻りますね。1048ページの下段の14節に戻ります。主は言われる、背信の子らよ、帰れ。私はあなた方の夫だからである。町から一人、士族から二人を取って、あなた方をシオンへ連れて行こう。悔い改めてですね、悔い改めようという背信の戒律というのはですね、罪を告白せよということですね。15節、私は自分の心にかなう牧者たちをあなた方に与える。彼らは知識と悟りとをもってあなた方を養うですね。霊的指導者ですね、霊的指導者たちをあなた方に与えると、だから帰ってきなさいということですね。悔い改めて。16節、主は言われる、あなた方が地に増して多くなるとき、その日には人々は重ねて主の契約の箱と言わず、これを思い出さず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。その時エルサレムは主の御位と唱えられ、万国の民はここに集まる。すなわち主の名のもとにエルサレムに集まり、重ねて固くなに自分の悪いことを悪い心に従うことはしない。その日にはユダの家はイスラエルの家と一緒になり、北の地から出て私があなた方の先祖たちに修行として与えた地に共に来るですね。これは新しい契約が与えられるからですね。そうすると両方が一緒になって、そしてまああれですね、世界の中心となるという、そういう内容ですね。だから帰りなさいと、北も南もですね。19節です。どのようにしてあなたを私の子供たちのうちに置き、万国のうちで最も美しい修行である良い地をあなたに与えようかと私は思っていた。私はまたあなたが私を我が父と呼び、私に従って離れることはないと思っていた、ね、不信仰でまさか偶像礼拝に偶像に走るとは思っていなかったですね。20節、イスラエルの家よ、背信の妻が夫のもとを去るように、確かにあなた方は私に背いたと主は言われる。イスラエルの家はですね、背信の妻が夫のもとを去るようにですね、神様、真の神様から離れてですね、背いて偶像礼拝に走ったということですね。21節に参ります。裸の山の上に声が聞こえる、まあ、偶像礼拝の場所ですね。そこでですね、災いが生じたためにですね、助けを求める。すいません。イスラエルの民が悲しみ祈るのである、哀願の鳴き声ですね。彼らが曲がった道に歩み、その神主を忘れたからだ。曲がった道っていうのは偶像礼拝ですね。そしてその誠の神様主を を忘れ去ったんですね、からだってね。配信の子供たちを帰れ、私はあなた方の配信を癒すですね、帰りなさい、今からでも遅くない、私はこの配信を癒す、この偶像礼拝を走ってた民をですね、この癒すということですね。見よ、我々はあなたのもとに帰ります。あなたは我々の神主であらせられます。まことにもろもろの丘は迷いであり、山の上の騒ぎも同じです。まことにイスラエルの救いは我々の神主にあるのです。ですね、偶像礼拝からあなたのもとに帰ります。あなたは我々のまことの神主でいらっしゃられるということですね。そして今まではですね、この丘とか山の上でこの偶像礼拝をしたことですね、それはもう間違いであった。まことのイスラエルの救いは我々の神主にあるということですね。24節、しかし我々の幼少の時から恥ずべきことが我々の先祖の骨折って得たもの、すなわちその羊、牛、およびその息子、娘たちをことごとく飲み尽くしました。我々は恥の中に伏し、恥ずかしめに覆われています。それは我々と先祖とが、我々の幼少の時から今日まで、我々の神、主に罪を犯し、我々の神、主の声に従わなかったからです。という、まあ、悔い改めですね。真の神様から離れてですね、そして偶像礼拝に走ってしまったことの悔い改めですね。これで4節ですね、エレミア書の4章が終わりまして、いや3章が終わりまして、今度は4章ですね、お読みします。主は言われる。イスラエルよ、もしあなたが帰るならば、私のもとに帰らなければならない。もしあなたが憎むべきものを私の前から取り除いて、ためらうことなく、また真実と正義と正直とを持って、主は生きておられると誓うならば、万国の民は彼によって祝福を受け、彼によって誇るですね、悔い改めですね。もし真の神様にイスラエルが帰るならばですね、あなたが憎むべきものを私の前から取り除く、偶像ですね、そして、真実と正義と正直と思って主は生きておられると誓うならば、真の神様ですね、真の神様が生きておられると誓うならば、万国の民は彼によって祝福を受け、彼によって起こるですね、悔い改めて、そして、偶像礼拝から離れて私のもとに戻りなさいということですね。そうすると祝福を受けるということですね。3節、主はユダの人々とエルサレムに住む人々にこう言われる。あなた方の神殿を耕せ、茨の中に種をまくな、あなた方の神殿を耕せ、茨の中に種をまくな、神の言葉の神の言葉ですかね、この「の種がまかれる」、だから備えをしなさいということですね。茨の中、偶像礼拝ですねの中にですね、まくんじゃなくてですね。4節、ユダの人々とエルサレムに住む人々よ、あなた方は自ら割礼を行って主に属する者となり、自分の心の前の皮を取り去れ、さもないとあなた方の悪しき行いのために私の怒りが火のように発して燃え、これを消すものはないですね。心の割礼ですね、心の前の皮を取り去れ、心の割礼、心にですね、戒めを まあ、刻むということですね。これは道徳教とは違うですね、真の神様への信仰を告白であります。私の怒りは火のように発して燃え、これを消すものはないとさもないと、それをしなければですね、心の割礼を行わなければですね。五節、ユダに告げエルサレムに示して言え、国中にラッパを吹き大声に呼ばわって言え、集まれ我々は堅固な町々へ行こうと、まあ危険がですね迫っていることを知らせる合図ですね。そしてこの6節と7節はちょっとレジュメをご覧いただけますでしょうか。エレミア書4章6節という真ん中過ぎのところですね、シオンの方を示す旗を立てよ、避難せよ、とどまってはならない、私が北から災いと大いなる破滅を起こさせるからだ、獅子はその森から出て登り、国々を滅ぼす者は進んできた、彼はあなたの国を荒らそうとしてすでにそのところから出てきた、あなたの町々は滅ぼされて住む者もなくなる、私が北から災いと大いなる破滅を起こさせるから、北からっていうのはバビロン帝国ですね、バビロニアによる軍事侵略を予言したものであります。そして実際これが起こるんですね。これがバビロン捕囚と言われる、ユダの民はですね、バビロンに主だった男性たちはですね捕囚として連れて行かれるんですよ。そうするともう国はもう成り立たないですよね。今はねご婦人、まあ、もう立派で、強いですけど何を言いたいのかよく分からなくなりましたけど、それこそ屈強の男子たちがですね、主だった男子たちが、連れ去られてしまったらですね、それはもうあれですね、その国は成り立ち行かないですね。それでは今度はまた聖書の方に戻りまして、8節ですね。8節、このためにあなた方は荒布を身にまとって悲しみ嘆け、主の激しい怒りが、まだ我々を離れないからだ。新改訳聖書ではこれを去らないからだですね、主の激しい怒りがまだ去らないからだというふうに訳されているんですね。9節、主は言われる、その日王と君たちとはその心を失い、祭司は驚き、預言者は怪しむ、そこで私は言った、ああ主なる神よ、まことにあなたはこの民とエルサレムと全く欺かれました、あなた方は安らかになると言われましたが、剣が命にまでも及びました、ね。共同訳ではですね、剣が命にまで及びましたというのはですね、私の喉に触れていますというふうに、これが新改訳ですね。そしてもう一つの方は共同訳は、喉元に突きつけられていますというふうに訳されているんですね。11節にもありますね。ですかね。その時この民とエルサレムとはこう告げられる、熱い風が荒野の裸の山から私の民の娘の方に吹いてくる、これは仰ぎ分けるためではなく清めるためでもない、これよりもなお激しい風が私のために吹く、今私は彼らに裁きを告げるですね。 暑いかで熱風ですね、をこの吹かせるということですね。そしてこれを仰ぎ分けるためではない、このもみとですね、もみ殻と分けるためではなくして清めるためでもないんだですね。これよりもなお激しい風が私のために吹く。今私は彼に裁きを告げる。つまり裁きの風ですね。これの予告であります。13節、見よ、彼は雲のように登ってくる。その戦車はつむじ風のよう、その馬はわしの飛ぶよりも速い。ああ、我々は災いだ、我々は滅ぼされるですね。これ北からですね、外国の軍隊がやってくるですね、戦車を連ねてですねやってくるということですね。だから14節、エルサレムよ、あなたの心の悪を洗い清めよ、そうするならば救われる。悪しき思いはいつまであなたのうちにとどまるのかですね。誠の神様に立ち戻りなさい、そうしたら救われるんだ。悪しき思いというのは偶像礼拝ですね。偶像礼拝はいつまであなたのうちにとどまるのか、ね、15節、14節のところがあれですね、レジュメの方になってますね。14節にちょこっと戻りまして、この指で指しているところをご覧いただけますでしょうか。今申し上げたことと重なるかもしれませんが、外国からの侵略を受ける原因は誠の主から離れて、心の悪を貪っていることである。その心の悪とはまさに偶像礼拝に他ならなかった。バビロン、ユーフラテス河畔にあった古代都市、旧約聖書においてバビロンは捕囚に関係している。バビロン捕囚については以下の3点であると。バビロンにですね、捕囚として連れて行かれる男子たちですね。1番、バビロン王がユダの罪を裁く神に選ばれた器としてユダとエルサレムを攻撃し、人々を捕囚として連れ去るですね。これが捕囚であります。そして2番目、捕囚の地での神の祝福が約束される。まああれですね、向こう行ったらもう全く守られないっていうことではなくて、神様はそこでも祝福が約束される。そしてまた捕囚として連れて行かれた人々もですね、悔い改めて信仰をですね、この回復するという、そういうことがですね重なっていると思います。3番目、バビロン帝国自体が滅亡し、捕囚の民が解放され再び約束の地に帰還する。これはクロスによってですね実現するんですよね。バビロン帝国が滅ぼされます。そうするとこの新しいペルシャの王クロスがですね返してくれる。あ、こういうのありますね。ペルシャの王クロスは外国から捕囚として連れてこられた民、その宝物などをそれぞれの国に送り返す王であった。これもすごいですよね。別にあれですよ、聖書を信じている人物でも何でもないんですよ。ところがこれがこの前学びましたあのイザヤ書の中にですね予言されているんですよね。すごいことですね。もう何百年も前にですね予言しちゃうんですからね。それがその通りになっていくわけで、解放されバビロン捕囚というのが起こるということ、そしてまたそこから解放される、解放する人のことまで予言されているということですから、聖書ってすごいんですよね。私もですね、実は今度来週の木曜日にですね、急に大和で、婦人クリスマス会のメッセージをしてほしいって言われたんですよね。なぜかっていうとね、 若い人たちがねインフルエンザにかかっちゃってねローテーション回らないらしいんですよ。若い人が倒れて年寄りを使うってどういう、まあそんなことでガタガタしてるんですけども、しかしですね、このもうこの前までイザヤ書を学びましたけれども、イザヤ書の中にそうしたことを予言がなされているということ、これはすごいことだなと改めて思ったんですね。そしてあれでしょう、イエス様のことも53章で予言されているわけですよね。そしてイエス様が実際に来られる、そしてその予言の通りになっていくわけですよね。これはすごいことだなと改めて思った次第でございます。別に急に、メッセージが入ったから恨みを言ってるわけではございません補習ですね、このレジュメの方ですけど、古代世界に多く見られた占領政策の一環で、戦勝国は先輩国の指導者、軍人、その他の有力者を捕虜として自国領地に移し、植民として服役された、敗戦国は侵攻の義務を課せられたが、これを拒否すると反逆とみなされ、さらなる攻撃と略奪、補修が行われたのである。補修にあった国は指導者、勤労者を失い、衰退の道を歩まなければならない、さっきも申し上げました。それからバビロン捕囚についてちょっと先走ってるんですけども、南王国ユダはバビロンの王ネブカデネザルによって前597年および前586年に攻略され、首都エルサレムの陥落、王家一族をはじめとする多数の民が捕囚として連れ去られた。残されたのはわずかな貧民だけだった。私なんか残りそうですけども、しかしペルシャの王となったクロスは、今申し上げたことね、前539年に新バビロニアを滅ぼし、囚われの身となっていた諸国の民をそれぞれの国に返した。彼の寛容な政策はユダヤ人にも及び、前538年イスラエルの民はエルサレムに帰還を許された。祖国に帰った人々はエルサレムの神殿の再建に取り掛かった、預言者イザヤはイザヤ書44章28節でこう預言した。またクロスについては、彼は我が牧者、我が目的をことごとく成し遂げるといい、エルサレムについては再び建てられるといい、神殿についてはあなたの元いが据えられるという。ね、クロスって名前まで出てくるんですからね、この人生まれる前ですからね本当にすごいことですね。そして、預言者イザヤはまたまだバビロン捕囚が起こっていない時に、クロス王によるバビロン帝国からの解放を預言していたのであるということですね。そして元はどこでしたっけ14節まで行ったんですかね。15節言ってですか、ダンから告げる声がある。エフライムの山から災いを知らせている。国々の民に彼の来ることを告げ、またエルサレムに知らせよ。攻めかく者は遠くの国から来て、ユダの町々に向かってその声を上げる。これはもう今もう学んだところですね。彼らは畑を守る者のようにこれを攻め囲む。それは私に背いたからだと主は言われる、ですね、ユダの民がですね、神様から離れたゆえにですね、この外国からの侵略を受けるということですね。18節、あなたの道とその行いとがあなたの身にこれを招いたのだ。不信仰ですね、神様から離れたことですね。これはあなたの悪の結果で、誠に苦くあなたの心を貫くですね。19節です。ああ、我が腹渡よ、我が腹渡よ、私は苦しみにもだえる。ああ、我が心臓の壁よ、私の心臓は激しく鼓動する。私は沈黙を守ることができない。エレミアはですね、自分をですね、この自分を祖国と、まあ、同一 していたということですね。 ラッパの声と戦いの叫びを聞くからだ。戦いの叫びというのは時の声というふうに共同訳では訳されております。迫り来るですね、滅亡を伝える嘆く言葉でありました。20節、破壊に次ぐ破壊があり、全地は荒らされ、私の天幕はにわかに破られ、私の幕はたちまち破られた。いつまで私は旗を見、またラッパの声を聞かなければならないのか。私の民は愚かであって私を知らない。彼らは愚鈍な子供らで悟ることがない。彼らは悪を行うに悟いけれども、善を行うことを知らない。不信仰に陥っているですね、偶像礼拝に陥っている民に対することですね。23節に参ります。私は地を見たが、それは形がなく、また虚しかった。天を仰いだが、そこには光がなかった。私は山を見たが、皆震え、諸々の丘は動いていた。私は見たが、人は一人もおらず、空の鳥は皆飛び去っていた。私は見たが、豊かな地は荒れ地となり、そのすべての町はその前に、その激しい怒りの前に破壊されていた。これはあれですね、エレミアに与えられている幻ですね。そしてそれは将来を見通しているわけであります。27節、それは主がこう言われたからだ。全地は荒れ地となる。しかし私はことごとくはこれを滅ぼさない。このために地は悲しみ、上なる天は暗くなる。私がすでにこれを言い、これを定めたからだ。私は悔いない、またそれをすることをやめない。残りのものですね、ことごとくは滅ぼさない、残りのものがいる。ノアの箱舟もそうですね、全員が滅ぼされるのではない、信仰者が残る、わずかですけども。29節、どの町の人も騎兵といての叫びのために逃げて森に入り、岩に登る。町は皆捨てられ、そこに住む人はない。大変な状況ですね。ああ、荒らされた女よ、あなたが紅の着物を着、金の飾りで身を装い、目を塗って大きくするのは何のためか。あなたが美しくても無駄である。あなたの恋人らはあなたを癒しめ、あなたの命を求めている。私は子を産む女のような声、初子を産む女の苦しむような声を聞いた。シオンの娘の喘ぐ叫びである。両手を述べて彼女は言う、私は災いだ、私を殺す者らの前に私は気が遠くなると。いよいよですね、災いが近づく。そしてですね、初子を産む女の苦しむような声を聞いた。もう悲鳴ですね、悲鳴を聞いた。そのようにしてですね、エレミアは警告を与えているわけであります。だから偶像礼拝をやめなさいですね、そこから離れなさい、そして真の神様に戻りなさいという、そういう警告を与えているわけでございます。ということで、だいたいちょうど時間の5分前になりましたが、しかしだいぶ寒くなりましたね。ですからどうぞ、インフルエンザも流行ってるんですかね、この教会では流行ってます、流行ってますか。あ、そうですか。どうも、私はですね、一昨年でしたかね、年賀状に、私は自分でいつ風邪ひいたか記憶がないって書いたんですよ。つまりいつも風邪なんかひかない。そしたら友達から電話がかかってきてね、お前それはね、風邪をひかないんじゃないんだよ、認知症で覚えてないだけだったんですよ。ひどい友達がいるもんですね。そういう友達がいたから、どうも人生が良くなかったですけど、最後はイエス様に救われましたから、幸いでございました。 それでは今日はこれで終わりまして、あと1回年内にあるんですかね、6章と7章を学んでいきたいと思っております。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。いよいよ今年ももう残り少なくなってまいりました。そしてしかし主よ、あなたのご降誕をお祝いするクリスマスがございます。みんながそれを待ち望んでおります。しかし日本ではこの前の保育園児の答えではクリスマスはサンタクロースのお祭りだという、サンタクロースをお祝いする、誕生をお祝いする日だという答えが返ってきて愕然といたしましたが、しかし大人でもその程度であろうかと思います。ですからどうぞ主よ、あなたがこの神様、誠の神様、そしてイエス様ですね、これを知る、そうした民と書いてくださる、そのきっかけとしてどうぞ主よ、またクリスマスの礼拝